はい。今夜も始まりました。2箱目のパンドラメインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい。今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生よろしくお願いします。
お願いします。
これは相変わらず、ズームで、録音しているんですけれども、変えると言っていた黒猫先生のアイコンが、参政党カラーのままなんですが、これは、もう、カミングアウトっていうことでいいですか？それは。
いや、
え？
支持者みたいになってるから。
なんかすぐ変えるっ
そう映っ
て。
ちゃうから、みんなに。
いや、だから、意志が固いんだなっていう。今もうあ
狂
れです
信
ね。
的な参政党支持者じゃないんだよ。
今代表と同じ髪型してるっていうこ と
いや
で。
いや、してません。
え？
ただオレンジは好きです。
だからこう、ずーっと僕にこう洗脳してくるのやめてほしい。画面いっぱい、あのオレンジなんで、画面が。
偶然です。
あ、そうです
偶
か。
然。
別にその、好きでも嫌いでもないんでしょ？その拒否反応がすごいですけど。
好き、
別に
嫌い寄りですけど。
いや、別に嫌いじゃないんだったらこのままでも別にいいですけど、その、僕が黒猫さんの推しの政党を強制できるものでもないので。
変えます、じゃあ。
あ、そうです
変え
か。
ます。はい。
ということでですね、皆さん、おめでとうございます。無事に、7月の危機を乗り越え、8月に入りました。
そりゃ入るでしょうね。
無事に安寧を届けれたということで、たつきの恐怖から皆さん一緒に、乗り越えることができまして、黒猫様の、
たつき的にはギリギリセーフっていうね。
どういうこと？
大津波が来るみたいな、滑
え？
り込み。
7月終わったのに
あったじゃ
ま
ない
だ
で
言っ
す
て
か。
るんですか？
31日ぐらいに大地震起きませんでした。それ
大
で
事？
日本になんか津波が到達するみたいな。
ありました、ありました。
ありましたよね。3メートル来るみたいな。実際には3センチだったんですけど。
だから、予言書があったことで、予言漫画があったことで、その日本人全体の、もしくは世界人口全体の危機に対する意識みたいなものがちょっとずつ変わって、それが積もり積もったことによって、その津波の高さとかにも影響が起きて、守られたっていうことなんですかね。
そうじゃないですか。
だって予言書があった場合となかった場合とで、やっぱりみんなの動きが変わったもんね、実際に。
意識が変わりました。
だから、結局、乗り越えれたっていうことで、たつき様、本当にありがとうございました。
ただのたつき信者じゃん。
鬱陶しいわ、ああいうのね。なので、黒猫様のご加護がかかった8月に入りましたので、これからは、強く、今までよりも強く、固く、安寧を届ける安寧死のポッドキャストでございます。ありがたいですよね。こうやって毎週毎週火曜日の午後9時に、安寧死から、音声が届くわけですから。
ねえし、ええ。
皆さん、右手と左手をですね、顔の前に出して、合わせまして、合唱、
え
お願いします。
え。いや、宗教臭。こんな宗教臭い。
あなたは、だ
配
から
信で
本
し
人
たっ
だから
け？
気づいてないですけど、僕が一番感じてるんですよ。その、教祖様とポッドキャストができる幸せっていうのは。
結局、蓋を開けてみれば、本当に力を持ってたのは、教祖よりもナンバー2だったっていうね。そういうオチ多いですから。
ありますね。今日ね、お昼にね、入ってきたニュースですけどね。なんか大田区で、票の水増しがあった。
そうなんですか？
で、この間の参院選の水増しがあったことがバレたらしいんですよ。これでもさ、証拠がなかったら、もみ消されるっていうか、潰されるのに、こうやって、大人が10人ぐらい並んで、区長が挨拶して最初に、認めてましたよ。 も
じゃあもう完全に掴まれてたってことですね。
う。無効票
証
が
拠というか。
2600票水増しされてたっていう。
それによって何変わってくるんですか？その当選する
まあ、
人
2600ぐ
間。
らいじゃ変わんないんだろうけど、それ、大田区が認めたっていうことと、こっから芋づる式に出てきた
ええ。
ら変わってくるよね。やっぱ他の自治体もやってるだろうから。
ああ。
うん。
ああ、まあね。
そうですよ。で、なんか大田区がやけにね、まあ2600ぐらいだとちょっとわかんないけど、大田区が無効票が多かったり、他の区と比べて、あ、バランスおかしくねってなってるんだったらいいけど、他の区とバランスが一緒で、で、水増しが今回バレたのであれば、他のところもやってることがバレちゃうってことですからね。数字のバランス的にね。もう、これはね、不謹慎ですけど、面白いですよ。
いや、面白いというか、そんな工作だらけなんですか？選挙って。
だから、すごいお金が絡ん
まあまあ、
でくる。
早速な、僕たちの斎藤さんがね、公
はい。
職選挙法違反で、書類送検されんじゃないかみたいな、
え？
来ましたよね。僕たちの斎
メル
藤
チュで
が。
おなじみの斎藤元彦知事ですか？
メルチュはわかんないですけど、そうです。
横にいた女性ね。いろいろあります
な
ね。
るほ
なん
ど、
か
もう、
今回す
ええ。
ごい選挙にみんなが興味持って若い若年層も面白い面白いって言ってて、確実に近々選挙をテーマにした日曜劇場とか来そうじゃないですか。
ああ。選挙ね。
うん。
まあ、アマプラの強行選挙は見たんですけど。
ああ、もうそうだ。あるわ。あるし、もう流行っちゃってるわ。選挙をテーマ
あ
に
る
し
ぜ。
た映画がね。
まあ、選挙というかね、あれは、ね、コンクラーベですけど。
ああ、煙が上がるやつですか？
そうで
え、
す。
強行選挙どうでした？なんか僕もとっつきにくそうだけど、面白そうだなと思って、どうしようかなと思ってるとこなんですけど。評価高いですよね。
全然面白いですね。
うん。
裏でこんな動くんだっていうね。
ああ、まさにじゃないですか。
まさに、コンクラベでした。
え、汚い動きとかあるんですか？
すごい動いて。そりゃ、そういう世界ですから。強行選挙なんて。
IC レコーダーを隠し持ったエロい女とか出てくるんですか？
エロい女。ああ、まあ、で
忍び込ん
も、
で、スパイみたいな。峰不二子みたいな。
50オーバーの女なら出てきますけど、シスターみたいな。
阿部寛主演あたりでやりそうだな。
飽きたよ。
阿部
それ
寛
出て
と
て。
堺雅人でやりそうだな。いやー、他になんか、ありましたかね？
お金ですか？時事問題？気になる。まあ、だから、タイムリーなんで、広陵高校について一言お願いします。
まあまあ、専門家ではあります。広島出身なんで。
がっつり当事者なんでね。
当事者ではないですけど、その同級生が広陵に一人いますし。まあ、ただ、ここでは、明言は避けたいと思ってます。
どこで言うんですか、じゃあ。
ああ、しかも勝っちゃったからね。
空気読んで。
まあ、やってな
そ
い
の。
子も一緒にね、一緒くたにされてるからかわいそうだよね。まあ、かなり笑えない話なので。で、
そうなんで、もうほんとシリアスに。
もうタイミングとかすげえ測られてるじゃないですか、これ。その、広陵の第一試合の直前にこういうことが起きるって。
ああ。そうですね。
晴れの日に、もう逃げれない状態で。
まあ、やりづらいだろうな、本人たちも。
え、毎年甲子園見てるんですか？
1分、全視聴時間合わせても1分以内でしょうね。
全然興味ないじゃないですか。野球やってたのに。
ええ、
神奈川県代表応援してるんじゃないんですか？
もう何十試合もやってるんでしょうけど。
うん、
毎日ね、放送やってますけど。まあ、長く見積もって1分以内でしょうね。
じゃあ、古賀衆の探求探求、探求探身、探身とかも全然面白くないんだ。
いやいや、それは面白いけど。長島みなとか面白いけど。
そうそうそう。今、暑すぎるから、昼の12時から4時ぐらいまでは試合やってないんですよね。
まあ、そこ避けたところで暑いけどね。
暑いよ。
別に。
うん。もう、第一試合の8時、9時あたりからもう30度超えてますからね。うん。あ、それで思い出したけど、広島の平和式典あったじゃないですか、8月6日に。
はい。
それで、石破のゲルちゃんが寝てたっていうので、今叩かれてるの知ってます？
ああ、なんか、ちらっと、
うん、
そのようなスレッドを見た気がします。
何万人ものね、魂が亡くなった現場で何寝とんねんみたいな感じで叩かれてましたけど、僕、その日、早起きして、黙祷がしたくて、うん、7時から9時まで見てたんですよ、うん、NHK、ずっと。
はい。
毎年やってるんですよ、僕。広島の心を忘れないために。
本当ですか？
本当です。これ本当なんですよ。
そんな感情あるんですか？
これ本当なんですよ。叩き込まれてるんで。
ええ。広島県民はもうそういう教育がされてるってこと？
はい。そうです。
小
学校の頃から原爆について勉強させられてるので、自然とね、8月6日は当然、起きて当然なんで、その黙祷するために NHK つけて、広島のテレビ番組は、他の地方と違って、全局、あれが映りますからね。
へ、うん、
特別。
そうなんだ。
特別編成になって、もう全局が、映像を映すんですけど、で、起きて、広島市長の挨拶から、ずーっと見てたんですけど、ゲルちゃん寝てませんからね。
寝てないんだ。
はい。たまに抜かれても、
寝てるでしょうよ。
いや、起きてたし、本当に、数秒目をつむったところを切り取られて、うん、はい、寝てるって言ってみんなが今叩いてる状況なんで、うん、だって市長の長いロングスピーチの後に、5分ぐらいあったんですけど、その後に石破さんが出てきて自分のスピーチするんですよ。だから、寝れる状況じゃないし、ほんで、
うん、
朝の、俺これ朝からセミめちゃくちゃ鳴いてるし、何度あるんだろうと思って検索したら、広島の朝8時の段階で30度超えてたんで、で、一般人とかは T シャツとかポロシャツで、半袖、短パンとかでいますけど、要人たちは、うん、なんていうの、礼服みたいな、スーツみたいな着て、うん、あそこに座らされてるからね、炎天下。
はいはいはい。
寝れる状況じゃないんで、コンディション的にも。
暑い中ね、
うん。僕は別にね、石破さん信者じゃないけど、あれ、寝てません。僕が断言します。安心してください。で、目をつぶったのに抜かれたところを切り取って、拡散されて叩かれてるんで、
ええ。
うん。こういうことが起きますんで、はい、皆さん、信じないでください。全部を、全部。
メディアを？
ええ。
メディアを疑えと。
疑ってくださいよ。なんならその、数秒の YouTube ショートとか TikTok じゃなくて、その写真で石破さんが目をつぶってる写真だけを見て最悪とか言ってるやつたくさんいたけど、それは本当にひどいよ。映像を見ずに、それは目つぶってる瞬間ありますよ、それは。石破さんだって。それはね、一瞬ぐらっと、目を覚醒した瞬間にバッて首を上に傾けてるんで、寝てたように見えますよ、あれは。確かに。
ええ。
でも寝てませんから。
寝てたんじゃねえの？
寝てたようにめちゃくちゃ見える、確かに。でも寝てませんから。寝れる状況じゃないので。
ええ。
それは僕が証明します。
ええ。
ただ、もう早く、他の方に総理は譲ってください。
いや、全然アンチじゃん。
それとこれとは別
なんで。一番アンチじゃん。
それとこれとは別なんで。ええ。
ええ、
いや、いろいろ毎日毎日ね、石破さんのニュースが流れてきますけども。ちょっとね、ここで言うのも、どうなんだろうっていう事件が起きまして。
ええ。ええ。
どうすか、その、最近、料理するとき包丁使います？
全然使います。
あ、使うんだ。それは、お肉切るときとか野菜切ったりするときですか？
野菜切るし、肉切るし。
おお。ああ、そうか、黒猫さん、ブロックで肉買うし、はい、刺身の塊買うもんね。
ブロック買わねえわ、めんどくせえ。
基本的にブロックで買うって言ってたじゃないですか。
ロースの切り。
いや、ブロックで買うって言ってたじゃないですか、魚の塊、刺身。
ああ、柵ね。
柵柵。
最近は買わないです。
初めて聞いたもん、ね。黒猫さんから教えてもらったんだから、柵って。
それはもう次の日が燃えるゴミの日じゃないと、買えないんで、魚臭いから。
いやいやいや、俺はもうそんなのが売ってるなーっていうのを、黒猫さんに言われて思い出しました、その鮮魚売り場に。確かになんかあるわっていう。でも、自分で包丁で柵を切るなんていうことしたくないかし、怖いから、刺身を買ってますよ。うん、
ああ、もう全然。
うん。
もう柵を買ってください。
いや、買ってないんでしょ？
自由自在だから。
もう買ってないんでしょ？
いや、たまに買いますよ。たまに買ってた時期ね。
うん、
自由自在にも、ええ。
いや、僕はね、前も言った通り、鍋作る時も、手で野菜をちぎるんですよ。もう包丁を出して、洗って、収めるのがめんどくさいんで、天空鍋っていうのを推奨してるので。
ええ、いやいやいや、解釈しないでください。野菜を。
天空鍋っていう、もうレシピ本を出す準備は整ってるんですけど。
なんだ天空鍋って。
うん。
ええ、
で、僕久しぶりに包丁を握ったんですね。
うん。
うん。それは、なぜでしょう。
包丁を握った？なんか切らざるを得ないものがあったってことですよね。
そういうことですよね。
自分を裏切ったキャバ嬢を脅すためですか？
いやいや。そんな物騒なこと言わないでくださいよ。キャバクラなんか行ったことないですから。
あの事件のおじさん版かなと思ったんですけど。じゃなくて？
じゃなくて、いただいたメロンをカットするときじゃなくて。
ああ、それでもない。
はい。
わあ。このじじい、かぼちゃが好きだから、かぼちゃ、かぼちゃを切る。
かぼちゃ好きですよ。
パンプキン系の、その煮物作るから、
たまに冷凍、たまに冷凍かぼちゃ買いますからね。
そんなおじさんいねえんだよ、この世に。冷凍かぼちゃ？
うん、でもそれもね、一口大に切ってあるから、そのまま使えるんですけど、その日一日、家にいたんですよ。
うん。
で、ずっと家にいて、夜中の2時ぐらいに、
うん、はい。
近所に、ヤマトのロッカーがあるんで、そこに、荷物出しに行ったんですね。フリマサイトで売れたものをね。
ああ、はいはいはい。
はい。で、
うん。
ものの20分ぐらいですよ。
うん。ええ。
まあ、ちょっと散歩して帰ったりするんで。
20分ぐらいね。はい。
家を開けたのに20分ぐらいですよ。うん、で、帰ってきたら、うん、テレビの前に置いてある、ちっちゃい置き時計が、
うん。
裏側になってたんですよ。う
ん、それ、ね、え？
ええ。
そのライトがなんか侵入者を確かめるためになんかテープ貼っておくみたいな、そういう仕掛けをしてたってこと？
いや。だから、
その
テレ
ド
ビ
アのの この
前に
部
置い
分
てあ
の角
る
度を覚えておくみたい
ちっちゃい置き時計が、180
な。うん。うん。
度裏側になってたんですよ。で、は？って思って。
いやいや、不自然だね。
おう。
うん。
え？って思って、あ、
はい。
これまずいわと思って。もう初めての感覚。もう何年もこの家住んでるけど。で、
うん。
そーっとベランダ見て。
はい。
まず鍵を閉めて、窓のね。鍵を閉めて、
はい。
で、携帯でライトを照らしながら、カーテンの隙間から、そーっとベランダに誰かいるのか見て、で、いなかったんですよ。じゃあ、中じゃんと思って、そーっとベッドの下見たんですよ。こう、めっちゃ、伝わるかどうかわかんないけど、めちゃくちゃ心臓バクバクしてるんですよ。で、そーっとベッドの下見たら、まあ、何にもなくて、じゃあもうあそこやーって思って、トイレと、トイレと、お風呂。もう、人が隠れれるスペースってもうそこしかないから。だから、ドアが閉まってるトイレとお風呂を見るために、包丁を握っていきました。
装備したと。
だから、誰かを刺す覚
手羽
悟ま
包
で行っ
丁を
たんで
ね。
すよ、僕は。
刺し違えてでも、命は
刺し
守る
違えてっていうか、もうこれ正当防衛だから、人間を殺すかもしれないっていう段階まで初めて、感情が動いて、まあ結果的に言うとどっちもいなかったんだけど、これ何？どういうこと？俺が回転させたってことしかな、ってことになるよね。それか、20分以
そうで
内
すよ。
に、合鍵を持ってる人間が入ってきて、時計を180度回転させて、で、あと何かをして、家から出て行ったってことになるんですけど。
いや、そんな物好きいないだろうよ。何にもなくなってないんですか？
いや、だから、わかんないじゃないですか。物多いから、何かがなくなってるかもしれないけど、あと、俺が、気にしてるのは、ここで言ってもいいのかなって最初に言ったのは、仕掛けられてる可能性があるんですよね、盗聴器を。だから今この瞬
コン
間、
セント見てください、コンセント。
今この瞬間、こいつ、やっぱりバレてたんだ、ということで、今バレた可能性があるんですよ。侵入に。侵入に気づいてることが今バレた可能性があるんですよ。だから、言っときますけど、近日中に僕が殺されたらそういうことだと思ってください。自殺ではないです。
他殺。
他殺です。侵入者です。
そうですか。
初めて。何かが動いたのは。ある？部屋の何かに違和感感じたことある？
いやいや、ないな。
ないか。
侵入されたって思ったことないな。
動いてるとか、確実になくなってるとか。
鍵閉めたんですよね。
鍵閉めました。僕、ちょっと外出するときでも鍵閉めるんですよ。
いや、なんか田舎の人だから鍵閉めないのかなと思って。
いえいえ、広島市内の人間です。
いや。
田舎じゃないです。
わかんないですけど。
政令指定都市です。
すごいってならねえから、別に。
いや、た
ああ、
だ、
そ
窓の鍵は開いてましたよ。
う。うわ。
いや、でもね、これね、おか
ゆる
しい
ゆ
の
る
は、
やん。
いや、でもこれおかしいのはね、僕が5、6時間開けてたんだったら窓から入ったのかなって思うんですけど、僕が部屋を開けたのって、もう正味20分ぐらいなんですよ。ってことは、しかも深夜の2時から深夜の2時20分まで開けたってことは、もう監視されとるやん。出て行っ で、俺が、荷物を持って、メルカリの荷物を持って出て行ったってことは、こいつ大体20分ぐらいで帰ってくるっていうことを知っとるやつやん。
ああ。
で、常に入れるように、近所っていうかもう同じフロアのやつやん。というか、大家やん。
大家ではないだろ、別に。
こんな、ずっと見れるって。
なんか、チョークでマーク書かれてませんか？
どこに？
アパートの周り。
ああ。
周りに。
石が置かれてるとかありますよね、よく。
ああ、そうそうそうそう。うん、
いや、だからこれ何なんだろうって、未だにちょっと怖いから、窓もちゃんと閉めるようにしたし、寝るときも窓閉めるようにしたし。
うん。
隣の部屋と、よくなんか、一般的なマンションのベランダだと、隣の部屋になんか、体当たりしたらいけるみたいな状況じゃないんですよ。独立したベランダなんで入ってこれないんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
初めて人を殺す気持ちが分かったってことですよね。
いや、ブルブル震えてましたよ。手元。いやー、ちょっと、皆さんの部屋の違和感感じた話聞かせてください。安心したいんで、私もありますってちょっと教えてください。
いや、時計が、180度？
おう。だからも時計の下が濡れてるんだったら、牛丼屋の味噌汁の器みたいに、くるんって回ったのかなと思うけど、ね、濡れてないからね。
ああ、あの現象ね。
うん。
そんなわかりやすいことしないでしょ、犯人も。
いや、そこも不思議なんですよ。俺にわからせ、俺をビビらせようとしとるやん。入ったことを
私に気づいて
っていう、そうそうそう、入ったことを俺に知らせようとしとるやんっていう。だから本当にわずかな可能性ですけど、あるとしたら、うん、その、ね、テレビの前の置き時計が当たり前すぎて、その日俺が一回も見てなかったと。
うん。
で、まあ誰かが入ってだっていう、その、レアケースを除いて考えると、その日の前の日とか、前の前の日とか、うん、いやでも数日この時計を見ないっていうことは俺ありえないと思うんだけど、うん、じゃあ前の日だとして、前の日の夜中に、真っ暗な部屋で、俺がゴミとかを袋詰めした時に、うん、なんか自分でこの時計を掴んで、うん、ああ、違う違うとか言って、ぐるって回して置いたって、自分、がやったってなるとそういうことになるんだけど、なんか寝ぼけまないとか、でも俺、部屋でお酒飲まないし、寝ぼけてる時に、そんなことするかなっていう、うん、結構意識はっきりするタイプなんですよ。寝ぼけるとかないタイプなんですよ。
いやー、考察がはかどるなー。
だからなんでって。相当前なんですよ、この時計を触ったのって俺、手で。
はい、はいはいはい。
しょっちゅう持って、目の前に持ってきて、何時とか確認するとか、
うん、
テレビの前を掃除したとか、
ええ、
そういうことが、少なくともこの2週間ぐらいはないから、うん、結構ありえないんですよ。
そんなに謎を解きたいですか？
謎解きたい。だって、入ったってことになるし、今もなんか、ちょっと後ろ怖いですよ。こういう話してると。
もう、見守りカメラ。もうそれをね、設置するしかないです。
そうなんだけど。
自分の行動も確認できるし。
ああ、無遊病ってこと？
ああ、まあまあまあ、それもあるでしょうし。
うん、
まあ、YouTube 配信もできるし。ね、
この一回だけだと思うんだよな。多分もう何も起きないと思うんだけど、この一回がなんでっていう。多分別の目的があって、足をぶつけて、時計がパターンと倒れて、で、犯人が戻した。うん、目的は他にあったんじゃないかなと思うんですよ。目的が時計の回転ではないと思うので。
ね、いやいや、まあね。
入ったとしたらよ。
はいはいはい。第三者説では。
そう。
はい、
ただ、 昼間はね、開けてる時間帯じゃなくて、夜中の20分を狙って入ってきたっていうのは、もう俺確信犯だと思うんですよ。もう常に監視下にあったっていうことになっちゃうんですよね。
もう双眼鏡で見てたっていう、向かいのアパートからね、
双
ずっ
眼
と。
鏡っていうか、そのもうオンラインで仕掛けられてるってことですよね。ああ、双眼鏡で、そうか、俺が出てくるのを、だから、そのアパートの階段とかアパートの出入りするところがもうカメラで見られてるとか、24時間体制で。っていうことになっちゃうんですよね。で、鍵を持ってる人間。
いつ作るんだよ。そんな合鍵を。
もう持たれてんだ、とっくに。で、しょっちゅう入られてる可能性がある。今回は犯人が足をぶつけたとかのミスで、しょっちゅう俺は日常的に入られて、ベッドの俺の匂いとかを嗅がれてる可能性がある。ニュースでよく見るけど。うわ、もうなんで俺こんな目に遭うん。
映画のプロットですか？
なんでこ
なんで
ん
すか？
な
こ
目
れ
に
今
遭うんす
話し
か？
てるの。
黒猫さんは何にもないのに、俺だけ薬局で精子かけられたり、部屋に侵入されたり、もう、女の子やん。女子大生の生活やん、こんな。
可愛いからね、でもね。
いや、黒猫さんもそうやって、女やん、女やんって、ほぼ女やんって俺のこと言ってくるしさ。
だからね、5年間で初めてのミスなんじゃない？
うわ、
犯人に
怖。
とって。
あと1分。
初めてミスった。
皆さんも部屋で、こうなんじゃないっていう考察お待ちしております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。